本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書429ページ、ペテロの手紙第1、2章1節から5節。新約聖書429ページ、ペテロの手紙第1、2章1節から5節です。お読みします。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。宣教、一つの教会を作り上げるためにと題し、末森先生にメッセージをしていただきます。
ハレルヤ、主の皆を心から賛美いたします。今朝皆さんは教会学校で出エジプト記16章から学びを共にされたと思います。アラノの旅路の中でイスラエルの民は日ごとに毎日天からのマナを持って祝福してくださるという、神様が確実に養ってくださるこのことを知り、日ごとに養ってくださるこの神をアラノの旅路の中で知りました。7日目は安息日であるから、6日目にちゃんと7日目の分も与えるから、7日目は出ていかなくていい、出ていかなくていいように、6日目にちゃんと主が与えてくださる、このようなことを今日皆さん御言葉を通して学ばれたことと思います。7日目は主が聖別された安息日であるから、この日を私たちは心を尽くして主に礼拝を捧げ、主の安息に入れられていく、すなわち主との関係の回復に、この朝この一日私たちは礼拝を通してそれの命に預かり、そして主の御言葉に従って生活をしていく。先ほど言いましたように、6日目に7日目の分を与えるから、7日目を捧げなさい。これに従い、また御言葉によって皆さんが今日この日曜日を主に捧げ、礼拝を捧げる、この安息日を守ります。皆さんお一人お一人の新しい習慣が必ず主によって守られていくことを信じます。ですから今日のこの礼拝、この一日主に委ねましょう。日々私たちは思い煩いがたくさんあります。人間関係、学校のこと、お仕事のこと、経済のこと、健康のこと、家族のこと、子育てのこと、いろいろな思いを持って今日ここに皆さんそれぞれ集められたことと思います。でも今日主が皆さん教会学校を通して語られた御言葉、そして今日与えられる御言葉なるマナを、私たちはイエス様ご自身と共に今日礼拝を捧げ、その命に預かり、一週間出かけていきますとき、主が必ず御言葉の通り、約束の通り、お守りくださいます。助けてくださいます。必要を日ごとに与えてくださいます。ですから今日一日信頼して主を礼拝しましょう。主の御言葉を聞くことに集中し、主を礼拝すること、賛美を捧げることに集中したいと願います。いろいろな思い煩い主に委ねます。いろいろまた新しい習慣、明日から、あるいは今日もすでに戦いの中にあるかもしれない、でも全てを主が養ってくださる。もうこの御言葉大好きなんだ。私は16章のこの御言葉すごいですよね。もう一日一日、余計なことしなくていい、取っとかなくていい、一日一日主が与えるから。でも出かけていくんですね。でも7日目になると、いい、出かけなくていい、出かけなくていいように6日目にちゃんと2日分用意してくれる。でも 肉なる私たちは出かけていって右往左往する日ごとに与えてくださると、そのように約束してくださっているけども、いや、わからないから、そんなこと言っても明日はわからないからと言って明日の分まで約束してですね、生きようとする。でもイエス様おっしゃいましたね、明日のことは明日自らが思い悩むので、今日のことは今日で十分ですですね。ですから今日私たちはこのところにあって心を尽くして主に全てを委ねて主を礼拝します。あなたに安息日を捧げます。どうぞ私に安息をください。何より私に大事な主との関係、交わりの関係の回復を今日御言葉を通してこの礼拝を通して与えてください。そのように今日礼拝を共に捧げたいと願います。それではご一緒に祝福のご挨拶をしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福します。今日皆さんに安息があるように祝福しますとご挨拶します。祝福します、祝福します。子どもたちも大いに祝福します。ライブ配信の皆さんも心から祝福いたします。祝福します、感謝します。お祈りします。ご愛なる天のお父様、今日このようにして私たちの名を呼んでくださり、あなたがこの礼拝を捧げる教会を与えてくださり、イエス様、あなたが血を持って買い取ってくださったこの玉川教会に私たち一人一人つながるものとしてお招きくださいましたことを心より感謝いたします。また共に礼拝を捧げる兄弟姉妹を与えてくださりありがとうございます。どうぞ今日あなたがこの安息日を私たちに与えてくださいました。どうぞこれから持たれるこの礼拝の中で、また聞く御言葉を通して私たちに誠の安息を与えてください。新しい習慣も主が養い、主が守ってくださること、その信仰を持って新しい習慣もあなたに証人として使わされていく一日一日となりますように、どうぞ今日の日を豊かに祝福し、聖霊十万の恵みを私たち一人一人に注いでください。私たちには日々重い悩みがあります、重い煩いがあります。しかし今日あなたに安息日を捧げ、この礼拝を捧げ、あなたに全てを委ねます。どうぞその一つ一つにあなたが責任を持って導いてくださり、また私たちがその戦いのただ中で主を証ししていくことができますように、今日御言葉を通して私たちに誠の安息を与えてください。信仰の回復を与えてください。私たちに祈りへの思いを起こしてくださり、新しい週間も日々主の御前に来て御言葉をいただき祈る生活をもって、主をあなたの恵みを大いに分かち合っていくもの、述べ伝えていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日も玉川教会のこの礼拝を通して、集いし私たちを通して、ライブ配信を通して礼拝を捧げるお一人お一人を通して、また今日ここに来ることができないすべての兄弟姉妹、このすべての今日の一日の礼拝を通して、教会を通してすべての民が救われる、主よ、この素晴らしいあなたの恵みが、あなたの幻夢が実現していく礼拝となることを信じて主に期待いたします。どうぞ主よ、あなたの御心が行われますように、すべての者たちが救われて真理を知ることができるように、この礼拝が捧げられますように、私たちが捧げられる礼拝となりますように、どうぞ用いてください。足りない者が御言葉を取り継ぎます。聖霊様、どうぞ助けてください、憐れんでください。この口を覆いを清めてください。十分に主が今日語りたいことを取り継ぐことができますように、お導きくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心から感謝します。また世界中で同じ時、また今日一日捧げられる教会教会の礼拝の上に等しく主の恵みがありますように祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日の午後2時からミッショントリップの報告会が行われます。一人一人が一生懸命ご準備くださった報告会ですので、ぜひ皆さんご参加いただき、世界宣教の恵み、この祝福にみんなで預かっていくとき、また何より主に栄光を開始する報告会となりますようにお祈りくだされば幸いです。今回ですね、今この数日、金曜日の夜から野口彩姉妹が福島から帰ってこられましたけれども、 結婚式があるのでですね、帰ってきましたけれども、実は結婚式が本当の楽しみではなく、選挙報告会が実は一番の楽しみで帰ってきたんだよねとですね、そのように言うぐらい私もこの選挙報告会を楽しみにしておりますが、今回ミッショントリップから皆さんがお帰りになってから、かよさんがですね、このマーブルチョコレート、この筒の、ご存知でしょうか、筒のですね、マーブルチョコレート昔からありますね、美味しいやつ、いろんな色のやつですけど、このマーブルチョコレートをどうぞと言ってですね、くださったんです。で、その中、それをこの筒を見たら、このマーブルチョコレートのこの筒の中に49カ国の、ちょっと日本語みたいじゃない、カ国の国のシールが入って、1枚ずつですね、49カ国の国がそれぞれのこのマーブルチョコレートの中に入ってますと言って、そうなんだと思ってですね、楽しみに食べ終わって、そしてシールをこう取り出してみたら、インドネシアって言うんですよ。で、これはもうかよさんにも写真と、すごいですね、すごい贈り物をくださいましたと言って、まあ、こんなにも主がインドネシア推しなんだな、もう激しく推してるですね、主の推しはインドネシアには本当にですね、あるんだな、そのことを覚えながら、私のですね、本当の御心の深さ、またすべてをですね、用いてくださって、私たちの思いを高めてくださるこの主にですね、賛美を捧げました。今朝ですね、この一つの教会を作り上げるために、このタイトルを付けさせていただきました。マタイによる福音書の16章18節19節をご一緒に開きたいと思いますが、はじめにマタイによる福音書16章の18節19節、マタイによる福音書16章の18節19節を読ませていただきます。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。イエス様はペテロさんの、ペテロがですね、あなたこそ生ける神の子キリストですというこの信仰告白を聞きまして、シモン・バルヨナ、あなたは幸いです、このことをあなたに表したのは人間ではありません、この信仰告白を与えたのは人間ではなく父なる神様です、このことをイエス様が大いに喜ばれ、そしてこの信仰を土台に、すなわち生きる、あなたこそ生ける神の子キリストです、キリストに対してあなたは救い主です、唯一の救い主でありメシアです、この告白を土台に、信仰の告白を土台に教会を建てます。このことをイエス様が、まだご自分が十字架にかけられる前、弟子たちに初めてこのところでイエス様は教会というこの言葉を使われました。教会を建てます、そのようにイエス様がお約束になられました。イエス様がこの後十字架につけられました。そして三日後に復活し、そして天に帰っていかれる、昇天されて、そして聖霊がこの地上に下る、そしてその聖霊によって地上にイエス様が、今マタイによる福音書16章で読んだこの教会、あなたこそ生ける神の子キリストですというこの信仰を土台にした教会、これを聖霊によってこの地上にイエス様、主なる神様が建ててくださいました。今私たちは使徒言行録の続きを書き記している一つの教会、聖霊によって建てられた玉川教会に私たち一人一人はつながるものとされました。そして主はこの地上にそのように建てた教会を通して天の恵みをこの地上に注ぎます。イエス様は教会を通して天の門は開かれもするし、天の門は閉じられもする、この主の権威を教会に与えてくださいました。 ですからキリストの教会は単なる建物ではなく、その建物を通して伝道し、福音が述べ伝えられ、そして祈りが捧げられ、すべての民に福音が述べ伝えられるように、神はすべての人が救われて真理を知ること、このことを神は願っておられます、望んでおられます。この最大の父なる神様、この目的は教会を通してこの地上に成就していく、実現していく、それが教会であります。この教会をイエス様は十字架、復活、そして昇天、聖霊降臨、全部主がしてくださった、全部主がしてくださった、このことを通して教会を建て、そしてこの地上の教会が宣教師、祈り、宣教師を使わして、あるいはミッショントリップを通して教会に恵みが注がれて、さらに主の願っておられるすべての人に救いが訪れ、すべての人がこの真理であるイエス・キリストと出会うことができるように、主はこの地上に教会を建てられました。ですから主は教会を祝福されます。教会を祝福されます。主は教会を愛しておられます。ご自分の体である主は教会にご自身を表し、教会を通して栄光を表されていかれます。主は教会を愛し、教会を祝福したい、教会が回復してほしい、ご自身の体の教会が元気になってほしい、生き返ってほしい、このことをイエス様は切に願っておられます。また教会を愛する人を主は祝福されます。キリストの教会を愛し、教会に仕える人、そのキリストの体なる教会、イエス様を愛しています。具体的にそれは何を意味していますか？教会を愛するということです。イエス様を愛しています、それは何を意味していますか？教会の技に仕えるということです。教会で共に兄弟姉妹愛し合い、そして仕え合っていく、それがイエス様を愛していること。イエス様を愛する人は教会を愛する人です。教会に与えられた技のために熱心に祈る人、これがイエス様を愛している人、教会を愛している人、そして主なる神様イエス様はそのような人を祝福されます。そのような人たち一人一人の、その人個人だけではなく、そのように教会を愛しイエス様に仕えるお一人お一人の子供たち、孫たち、つながる家族、家族を祝福してくださると信じます。それぐらいイエス様はこの地上に教会を建てる、このことを喜びとし、このことを夢幻とし、そして事実そのことをイエス様ご自身が十字架にかけられて復活されて聖霊降臨、この出来事を通して主は成就していかれました。ルカによる福音書12章の49節50節、お開きになる方は133ページです。ルカによる福音書12章の49節50節133ページ、イエス様がこのように言われました。私が来たのはこの地上に火を投じるためである。その火が燃えていたらとどんなに願っていることか。そのために私は受けなければならないバプテスマがあります。十字架のことですね。イエス様はその苦しみを通して、その目的は地上に火が投じるためです。聖霊の火が下るためです。その火が燃えていたらどんなに願っていることか。主の切なる今日の願い、教会にこの火が燃えていること、聖霊の火が燃やされていること、つながる皆さん一人一人に聖霊の火がいつも燃やされていること、いつも燃えるようなイエス様の愛で私たちの心が動かされていること、イエス様と一緒の痛みを持って、イエス様と一緒の苦しみを持って、イエス様と同じ喜びを持って楽しみを持って生きている、そのようなクリスチャンたち、キリストの弟子たちがいること、このことをイエス様は切に願っている。そのようにイエス様がおっしゃいました通り、主は教会にリバイバルが起こること、私たち一人一人にこの聖霊の火が燃やされていくこと、私たちの教会の使命はそれゆえに教会のリバイバルであり、そして世界宣教が教会を通して 実現していくことであります。さて今朝ペテロの手紙第1を開きました。今日のタイトルを一つの教会を作り上げるためにこのようなタイトルをつけさせていただきました。今朝の聖書箇所ペテロの手紙の第1の2章の3節から5節をご一緒に読みましょう。ペテロの第1の手紙2章の3節から5節429ページ、ペテロの手紙第1、2章の3節から5節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。アーメン。ペテロは今日このところにあって、イエス様、あなた方は、私たちですね、私たちは主が恵み深い方ということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石です。そしてイエス様が神様に選ばれた尊い生きた石であるように、あなた方も生きた石として用いられなさい。こういうふうにペテロさんは言いました。リビングストーンですね。生きた石。オールドストーンで、古いですね、石ではない。死んだ石ではない。生きた石として。私は、この旧姓白石ですが、ホワイトストーンなんですけども、ホワイトストーンじゃなくて、リビングストーン。生きた石として。ですね、ちょっと夫が失笑してますけれども、別に面白くはないと思いますが問題、重要なのはリビングストーン、ホワイトストーンじゃダメなんです、ホワイトストーンじゃダメなんです、いいんですよ、もちろんいいんです、名前を変えると、生ける石と名前を変えるという意味ではなく、私たちはすなわち生まれたまんまじゃないんです、生きた石として変えられなければならないということです。私は旧姓白石は末森ですけど、そのまんまじゃダメ。生きた石にならないと。今日ペテロが言いましたことは、皆さんがイエス様が生きた石で今生きておられて、私たちと共に生きておられるように、働いておられるように、皆さんも生きた石として何と言ったか、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。こういうふうにペテロは言いました。生きた石になって、生きた石として霊的な家に作り上げられるように、そしてそのために聖なる祭司と皆さん一人一人が神に捧げられていく、これが生きた石です。生きた石はいつも神様に喜ばれるものを捧げながら、そして生きた石としていつもいつも神様に用いられる石として、霊的な石にいつも作り上げられ続けていくんです。一回バプテスマを受けたから、はい完成です、ではなく、今日後ほど開きますけれども、私たちは成長していかなければならない。いつも霊的に聖霊様によって御言葉によって作り上げられていく。で、この作り上げるというですね、これギリシャ語はこの家を追い越すというですね、この家はギリシャ語ですけれども、ちょっと消してしまいましたが、ここから発想しているですね、この言葉、作り上げられる、あるいは建設するというこのギリシャ語の言葉が作り上げられ、使われているんですけれども、作り上げるというこの言葉をですね、辞書で調べてみると、こういうふうにですね、書かれています。大きなものをこしらえる、作り上げるというのは大きなものをこしらえていくことですから、大きなものをこしらえられるために、大きなものが作られていくために、私たち一人一人はいつも成長していかなければならない。作り上げられるということはそういうことです。 主によってこれ受け身で書かれています。受け身で神様にいつも作り上げられていく生きた石として神様に用いられ、そして霊的な家で、これはですねちょっと難しいことですけれども、霊的な家あるいは聖なる祭司と今日この言葉が出てきましたが、これ言語ギリシャ語は単数で書かれているんです。ですから一つの教会のことです。霊的な家、一つの霊的な家ですね。霊的な家ってなんて教会のことです。キリストの教会を私たち一人一人が聖なる祭司となって作り上げられていく。私たち自身が、パウロさんは第一コリントの三章の中で、私たちは聖なる神殿です。こういうふうに言いました。聖霊が宿ってくれる私たちは体です。今日のこの教会も聖霊の宮である神殿であり、教会ですけれども、建物ですけれども、私たちも神様の霊が働く生きたですね、神殿ですね、生きた石です。あ、生きた神殿です。で、その私たち生きた家、私たちも教会。ですから私たちが新しい習慣、学校に行きますね、職場に行きますね、家庭の中で過ごすとき、私たち一つ一つは、ここから出かけていった教会なんです。キリストの体、イエス様を証しし、イエス様の命に生きている、この教会、教会、この霊的な家をいつも作り上げられるようにしなさい。これがペテロが語ったことなんで、生きた石って何だろうか。生きた石というのは一つ一つが組み合って教会が立て上げられていくんです。その一つ一つ、まず私たちが聖なる祭司となって、イエス様に仕える聖なる祭司となっていつも神様に捧げられていく。このことを通して私たち自身が主なる神様によって御言葉によって聖霊によって生きた石となって、一つ一つの教会が、教会ですと言ってですね、玉屋教会です、キリストの体なる教会ですと言って、皆さん、ゴロゴロゴロゴロ、まあ、ここから出ていくわけですね。そしてその地上の中にあって、キリストを証ししていく。キリストの教会として、霊的な家として、神様が作ってくださり、私たちをあがなってくださり、救ってくれた、この教会として、私たちはいつも、神様に養われる必要があります。一回作り上げられたら終わりですではない、いつも作り上げられていかなければならないとペテロは語りました。そしてそれと同時に、そのような聖なる祭司である石ころですね、私たちは石ころです。主が私たちを用いてくださる生きた石ころとなって、一つの教会、私たちであれば玉川教会、この一つの教会を作り上げていく。その一つ一つに神様は生きた石として用いられるように、このことを神様は願っておられます。私たちの使命は大宣教命令です。そして同時にリバイバルされていくこと、これはセットのことです。出ていくこと、しかしその出ていくことと同時に教会がさらに強められなければならない。つまり私たちが生きた石となってギュッギュッとですね、しっかり教会が一つになって、一つの教会を、玉川教会をしっかり私たち一人一人が、皆さんお一人お一人が立て上げていく、作り上げていく存在として作り変えられ続けていく、これがリバイバルです。これが大事なことなんです。世界宣教が前進していくこの時に、教会もまたさらに強くなっていく。皆さん、石ころを持って教会が建てられて、古い教会はですね、今もイギリスやヨーロッパにある教会、石で建てられた教会たくさんありますけれども、石で建てられた教会を皆さん想像してみてください。その皆さんは一つ一つです。もし石が間に隙間がたくさんあったら、その建物は崩れてしまいます。でもその石たちがギュッと一つになって固くつながっていたら、固く形が整えられていたら、教会はどんな嵐が来ても倒れることがありません。そのために私たちは今日ペテロの言葉を聞きながら、私たち一人一人が、皆さんいいですか、皆さん目を覚まして御言葉を聞いてくださいね。聖なる祭司となっていつも神様に捧げられていく、いつも神様の前で祈り、いつも御言葉を聞き、いつも神様に従っていく、
この祭司としての務め、そして私たち一人一人が置かれた場所で十字架を追っていく。神様の十字架、イエス様が私たち一人一人の心、一人一人の肩に負わせてくださる。その十字架を一人一人が家庭において、学校において、教会において、互いに愛し合いなさい。互いに許し合いなさい。心から許しなさい。心から愛し、そして心から使い合う。このことを通して私たち一人一人が作り上げられていく。霊的に一つ一つが家になって、生きた 家となって、ギュッギュッとですね、どんな嵐が来ても倒れない教会、どんな試練が望んでも倒れない教会、そして全ての作られたものに福音が述べ伝えられていく立派な教会、主が喜ばれる教会、そして私たち一人一人となって作り上げられていく。これ世界宣教リバイバルセットのことです。世界宣教だけが前進すればいいのではありません。むしろ世界宣教、この後午後ミッショントリップの報告があります。たくさん私たちは恵みを受け、参加した一人一人はですね、今日はメッセージを準備しながら、あ、皆さん一人一人参加した者たちはこのミッショントリップを通してまさに一つの教会、一つ一つが石となって一つの教会の働きを成し遂げたことと思います。それはみんながギュッと一つになって一つの使命のために、一つの教会、あっちゃこっちゃの思いではなく、一つのこと、神様が喜ばれること、世界宣教、インドネシアの魂の救いのために、全ての作られた人たちに福音が述べ伝えられるために、そしてそのために与えられた仲間を一緒に神様が一つにしてくださって、一つの教会となって、まさに今回ミッショントリップで皆さんはスマランに行き、サラティガに行き、ランプンに行き、玉川教会、一つの教会がそのようにして今回宣教の技を成すことができたこと、心から主に感謝し、また賛美を捧げます。そのように帰ってきて、また私たち日々の生活も、皆さん一人一人が教会です。一人一人がキリストの体なる教会です。そして皆さん一つ一つの石が生きた石となって玉川教会を構成していく。玉川教会のこの使命、教会をリバイバルされていく大事な生きた石であることを覚えていてください。この石一つ抜けたら形が整っていかないんです。そしてこの石、いろんな石があるでしょう。小さい石、大きい石、ちょっとゴトゴトした石、いろんな色の持つ石ですね。いろんな色があって、いろんな形があって、ちょっとガツガツした石があってですね。で、そのガツガツした石と、ギュッとなったら、痛ってなるでしょ。皆さん、痛ってなってね、本当に一つになろうとしていくときには、私たちはそのように、それぞれの石が、イエス様によって形作られていくということが大事なんです。そのまんまじゃダメなんです。私たちの石、作られたまんまじゃダメなんです。作られたその石、皆さん一つ一つ個性があると思います。よく言われば、玉川教会は本当に個性的、私はそんなに個性ないけど、皆さんを見ると本当に個性的、皆さんそれぞれにバラエティにとにですね、いろんな形がある。でもこれが教会です。この石一つ一つを主が呼んでくださって、でも目的は一つの教会を立て上げるため、一つの教会を作り上げる。皆さんは石一つ一つです。なんか皆さん石ころですというと、ちょっとなんだとってですね、石ころじゃないと言いそうな人がいるかもしれませんけれども、石ころです。イエス様がしかし尊くご自身の栄光のために、全ての国民の救いのために用いてくださる。皆さんは小さな石ころです。大きくても小さくてもそれが問題ではありません。形がキリストの形になって、一つ一つがしっかり組み合わされていくこと、このことを通して、この後ペテロが言いました。私たちは聖なる国民です。王の系統を引く祭司です。聖なる国民です。神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の力から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなんです。この広く伝えるため、そのために私たち一人一人生きたい人として、生きたい人は変動するということです。 形を変えていくということです。最後まで今回ミッショントリップを通して野口雄馬先生が、私たちはキリストの弟子として最後まで天国に行くまで神様に近づいていく、キリストの弟子とされていく、そのようなことを久保執事が帰国して証ししてくださいました。私たちは天国に行くまで神様に作り上げられ続けていく石ころです。パウロはこれを一つの体と言いましたけれども、ペテロさんはこれを石ころ、一つ一つが皆さん形を変えていきましょう。主にあって本当に練られて砕かれてですね、ゴツゴツしているとですね、ギュッとなった時にイタッとさせてしまうし、イタッとなってしまうし、でもそれも教会です。夫婦もそう、親子もそう、家族もそうですね、使わされていく場所場所、それぞれが私たち一人一人に用いられる生きたい人となって、いよいよしよう、私たちが神様によって恵みによって作り上げられていくように、そのような玉川教会となって、大きなこの主の使命、大宣教命令が大きく前進していきますように祝福をお祈りいたします。そのためにですね、今日第一ペテロのこの2章の前半のところを読みます。1節2節を読みましょう。429ページ、新約聖書429ページ、先ほどのペテロの手紙第1の2章1節2節で、ペテロはこのように言いました。ご一緒に1節2節を読みましょう。一節二節を読みます。三、三、はい。アーメン。このようにペテロはこれ新改訳をですねご紹介しますと、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、これ新教徒訳にはすべてすべてと書いてないんですけど、言語はちゃんとすべてすべて、何一つ欠けることなく、すべてあらゆる悪意、すべてのごまかしですね、私たちのうちにあるごまかし、いろいろな偽善や妬み、偽善にも妬みにもいろいろある、いろいろな偽善、偽り、ごまかし、妬み、すべての悪行、悪口を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ですからイエス様のこの一つの体、教会を作り上げる生きた石は、いつも神様によって御言葉によって成長していく、御言葉によって養われていく、そして今言いました御言葉によって、私たちのうちにある悪意、すべての悪意ですね、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪口、悪い思い、これらをすべて主の恵みによって伏せさせていただいて、きれいないい石ころになって神様に用いられていく、これが生きた石として、神様に霊的な家として一つ一つが作り上げられていく、このことをペテロは言いました。新しい週間、私たちも日ごとに神様の前に来て、御言葉の父です、生きた御言葉を父ですね、この血の御子が、赤ちゃんがですね、おっぱいがないと生きていけないから、唯一赤ちゃんにとって唯一成長できるのはおっぱいですね、父です、お父です。そのお父をいつもちょうだいちょうだいって言ってですね、おぎゃおぎゃと赤ちゃんが泣くように、クリスチャンも生きた石もいつも御言葉をください、主を御言葉を語ってください、御言葉によって私を清めてください、御言葉によって私に悔い改めを与えてください、御言葉の力によって私のうちにある偽り、ごまかし、主が喜んでないその思いを全部捨てて、いい石となってイエス様に用いられる、神様の栄光のために用いられるものとして捧げられていきますように、このように新しい週間、私たちこの場所から使わされていきたいと、そのように願います。今日も開きませんけれども、今日ですね、なぜ第一サムエル記の一章、あんまり開かないところだったんですけれども、21節からのところを口語訳、口読しました。これは今日の聖書立夏の箇所です。第一サムエル記の上の一章の21節から ですね、先ほど見ました。これはご存知のように、ハンナさんですね、お母さんハンナさんが泣いて泣いて、一人の息子、このサムエルが誕生してきますね。もう涙を流して、そして主に泣いて、こうてですね、赤ちゃんが、サムエルが誕生してきます。で、その誕生したサムエルを一緒に夫がですね、神殿に行って、そしてですね、礼拝を捧げよう。このように言うんですけれども、ハンナさんはですね、この時、血の実はまだ成長するまで待ちますと言うんです。そしてしっかりそこで育てたら一緒に行きますと。このようにですね、今日このサムエル記の上を読んでみますと、そういうふうに言ってるんですね。ハンナはとどまって、この時期子供に乳を与えて血離れするまで育てた。そしてその後、神様に捧げるために、ハンナは息子を連れて神殿に行きます。そして神様に言いますですね、祭司を通して、このハンナが言います。私はこの子を主に委ねます。この子は生涯主に委ねられたものです。こういうふうにですね、今日この箇所を通しながら、私たち一人一人サムエルは最後の獅子として大きな神様の御用した人です。預言者として、サウロ最初のイスラエルの王様に油を注ぎ、その後ですね、ご存知のようにダビデに油を注ぎ、最後まで預言者として大きな神様のご計画、使命を全うしました。しかし、神様はそのように大きな使命を、に使わされていくもの、大きな使命、御用をするために、とどまって養う。このことをですね、今日のハンナを通して、あ、このことが重要なこと。主に捧げられるというときに、私たち一人一人がしっかりと養われる。養われて、そして主に完全に委ねられたものとなっていく。私たち、玉川教会、大きな使命があります。世界選挙リバイバル、そして選ばれし皆さん、お一人お一人は、その使命を継承していく人たちです。そのように呼ばれたものです。しかし、そのために、私たちは養われなきゃいけないんです。主にいつも養われて、作り変えられて、作り上げられて。ですから皆さん、落胆しないでください。上げられる過程にあって失敗がある。ですね。またやってしまった。自分の肉がある。本当に自分のうちにいろんな思いが、それこそごまかしがある。偽りがある。いろんな妬みがある。ですね。いろんな思いがある。その戦いの中で、でも主はその私たちを通して、主に捧げられたものとしていくんですね。ですから私たちは大事なことはしっかり今日の第一ペテロの御言葉、また先ほどのサムエル記のようにとどまって養われるということ、主にしっかりと養っていただいて、作り変えていただいて、生きた石として神様に捧げられていく、このことのように、神様が今私たちそれぞれに試練があり戦いがあることを覚えます。そのことをどうぞ私たちがただ失望し、自分に失望しですね、落胆し、終わることがないように、そのことを通して、あ、私を今生きた石としていい形に主がしてくださるんだな、いい形に神様が今砕いて整えて一つの教会を立て上げるために、今私たちをそのような試練の中歩ませてくださってるんだな、そのことを覚えてほしいと願います。そしてそれを通して、その中で私たちがさらに主に捧げられたものとして、神様の栄光のためにいよいよますます力強い玉川教会、主の霊の宮ですね、栄光の表されるこの教会となって、私たちが用いられていきますように、この御言葉の成就が玉川教会にありますこと、皆さんお一人お一人に養われてください、皆さん。私もそうです。主にしっかり養われてください。主にしっかりゴツゴツした石を砕かれてください。研磨されてください。ですね。しっかりヤスリをかけられてください。これが大事な時期。イスラエルの40年の荒野ですね。これはこの本当に肉がですね、そぎ落とされて生きた御言葉、神の御言葉によって生きること、このことを教えるための、主に従うならば祝福を受ける、このことを本当に霊的に養われるためにこの40年がありました。荒野の旅路、私たちも今それぞれ学校のこと、お仕事のこと、人間関係、お友達のことをですね、また子育てのこと、経済、もういろいろないろいろな、そして何より自分自身の罪ですね、弱さ、自我、しかしこれの中において私たちが生きた石になるために、生きた石として一つの教会を立て上げるために、主が私たちを練り清めてくださって、砕いてくださって、 そして主が養ってくださるこの1週間となりますことを心から願い祝福をお祈りします。どうぞ主よ、この御言葉をもって私たち玉川教会がいよいよ力強くリバイバル世界宣教の教会として前進していきますように、そして神様の栄光のために私たちが捧げられる生きた石とされていきますように、ご一緒にお祈りしたいと思います。ご愛なる天のお父様、皆を心から賛美いたします。今日私たちに命の御言葉を持ってマナを持って新しい一週間、イエス様は生きた石となって主を私たちが教会を立て上げていくために作り上げられていく、そのようなものとしてどうぞ新しい一週間主をあなたと共に歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。主を御言葉のうちに私たちの歩みを正してくださり、イエス様はいつもあなたの御言葉を慕い求めながら赤ちゃんのように幼子のように血のみの子のようにイエス様は主を語ってください、語ってください。そして私をどうぞ作り変えてください。あなたの尊い、あなたの皆のために、御国のために、あなたの栄光のために私たち一人一人が聖なる祭司となって捧げられていく、そのような一日一日となりますように、このことを通してどうぞ主を玉川教会をリバイバル、また世界宣教の教会としてこの終わりの時代にあって激しい滅びの波が押し寄せてくるこの時にあって、どうぞしっかりとこの地に立てられ主の栄光を表していくことができますように、今朝この御言葉の成就を私たち一人一人玉川教会に与えてくださいますようにお願いいたします。必ずこのようにして私たち一人一人をあなたが用いてくださり、素晴らしい主をあなたに栄光をまた喜ばれる教会とさらに成長していくことを信じます。主をどうぞこの教会につながるすべての者たちがこのようにしてさらにつながり、あなたの恵みに預かって成長していく私たちとなりますように導いてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。